shared at our convention just last week.
先週ブラジルで全国のリーダーたち の, コンベンションがあって、そしてその時に弟のエイブが、エイブ牧師がこの話したそのメッセージ の, 一部を皆さんに分かち合いたい。
So, it's on the word koinonia, the love revolution.
まあ、そのタイトルは koinonia, 愛の革命というタイトルです。愛による革命。
There was one lady that came up to her pastor and said, Oh, pastor, please pray for my neighbor.
ある女性が牧師の方に来て、こう言ったんですね。牧師、ぜひ私の近所の人のために祈ってください。
She's been giving me a lot of problems, even yelling at me through the window and just very, very bad things.
その近所の人がたくさんの問題を起こしてしまって、いつも窓から私に汚い言葉をかけたり、まあ、いろんな変なことをしてしまってるんです。
So she said, please pray that she will become a Christian.
その女性がクリスチャンになるように、ぜひ祈ってくださいと言いました。
The pastor said, well, have you practiced the biblical principle that says that we should heap burning coals on their head?
で、それで牧師が彼女に、まあ、聖書には、燃える炭火をその人の頭にかけないといけないと、聖書に書いてあるその原則を生かしているんですかと聞きました。
And she looked at the pastor and said,Well, I haven't tried burning coals, but I did try a bucket of hot water.
彼女が牧師に言ったのは、まあ、私が燃える炭火はまだやってみてないんだけど、それもオイルをかけたことあるんです。
That's not what the biblical meaning was.
それは聖書的な愛の実行ではないんですね。
Let's look in Acts chapter 2.
人の働きの2章を開きましょう。
Verses 42 to 47。
じゃあ、ヤスさん、ちょっとお願いします。人の働き2章42から47。
And Tim, what time should we stop here?
Okay, about, maybe about 5 to 11.
So why don't you go ahead and read that?
Okay. じゃあ、人の働き2の42から47。
そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日、心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。
In this verse 42 is the first time in the Bible that the word koinonia is used.
この42節には、聖書は初めて、コイノニアという言語ね、言語にはコイノニアという言葉が出てきます。
コイノニア is a Greek word that means fellowship or communication, partnership, donation.
こういうコイノニアという言葉がいろんなニュアンスがあって、交わりはメインだけども、交わりかコミュニケーション、パートナーシップ、またそういう寄付のことも、の意味もありますので、そういう意味で、このなんていう、誰かと、そういう協力している意味でね、その寄付というような意味。
There's actually no exact translation for it. You have to experience it to really know what it means.
まあ、はっきりした一つの言葉で翻訳できないので、やっぱり体験しないと、そのコイノニアがわからない。
And the biblical koinonia is really loving and taking good care of each other.
聖書によるそのコイノニアは本当に愛を持ってお互いのケアをすごくよくすることです。
Treating one another as Christ would.
キリストが私を預かっているようにお互いに預かる。
It's interesting that this word, the first time it appears, is only after Pentecost.
面白いことは、ペンテコステの日の後に初めてその言葉が出てくるんですね。
I think it's because without the filling of the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit, we can't experience koinonia.
まあやっぱり聖霊の満たしがなければ、本当のコイノニアがありえないという理由でしょう。
With Pentecost came two big things.
ペンテコステの時に二つの大きなことが起こりました。
One was the dunamite power that we see in Acts 1:8.
一つはこの人の働きの1:8に書いてあるように、このあなた方は力を受けると書いてあります。聖霊があなたを望むなら力、その力はダイナマイトの力です。
And then the other is this true fellowship that was experienced among the believers.
そして聖霊が下ったら、クリスチャン同士がものすごく深い一致があって、深い交わり、コネニアがありました。
It's interesting here in verse 42, it says that they devoted themselves to four things.
この42節には、四つのことに、彼らが、それを、するようになったと書いてありますね。
It's to the apostles' teaching, which was the word of God.
まず42節の最初のことが、人たちの教えを固く守り。まあ、この人たちの教えは、まあ、神の言葉ですね。
And to the fellowship, this is where the word koinonia is.
2番目は、この交わり。を死と書いてあるんですね。交わりという言葉がギリシャ語にはコイノニア。
To the breaking of bread,
パンを裂き、3番目。
And to prayer.
で、4番目は祈りをしていた。
These kind of became the four columns of the early church.
まあこれがその初代教会の四つの柱になったんです。
And the idea is that we have two of those have to do with doing things with each other.
その四つの柱の中では二つがお互いのねクリスチャン同士のことです。
Which is the koinonia, the fellowship,
koinonia と交わりと
and the breaking bread together.
パンを裂くことですね。
So half of the four have to do with doing things with each other.
だから四つの中の半分はお互いのことですね。
Many people have the idea that I can have intimate relationship with God without having much relationship with other people.
そう、ある人たちが、もう私が神様と親しい関係があっても、人々とそんなに親しい関係がなくてもいいと思ってしまう人たちもいます。
But what we have to remember is that the vertical relationship, our intimacy with God, will generate also the horizontal relationship.
しかし覚えないといけないのは、神様この縦の関係ですね。この神様との関係がしっかりしているなら、もう自然に横の関係も良くなります。
In 2 Corinthians 8:5, if we could please read that.
第2コリントの 8-5 ちょっとお読みしますね。第2コリントの8章5節は
Here it talks about the two types of relationships.
ここで2つの関係について書いてありますね。じゃあ第2コリント 8-5 そして私たちの期待以上に 2nd 8-5, right?
8-5.
Yeah.しかし私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。
So here it talks about how they gave themselves first to the Lord and then to us.
だからここで書いてあるように、このクリスチャンたちが、パウロがここに書いてあるクリスチャンたちが、まず神様に全てを捧げて、それから彼らにも捧げた。
If we have a true relationship with God, we will obey His commands.
神様と本物の関係があれば、 神様の、ま、命令もその守るはずです。
And just in the New Testament, more than 50 times it says commands of doing things one to another.
で、これは面白いことですね。新約聖書の中には50回以上そのお互いの命令があるんですね。何々を例えば祈り合いなさいとか愛し合いなさいを許し合いなさい、そういうお互いの命令ね、50回以上があります。
So if we are true Christians, we will practice koinonia.
だから私たちは本当のクリスチャンであればやっぱりコイノニアを必ず実行するようになります。
So, here they talked about, let's look in Acts 2, verse 46.
今度、使徒の働きの2章46節、ちょっともう一度見ましょう。使徒の働き2の40、Shall I read it again?
Just the first, I want to emphasize it every day.
Okay.ここは特に46節の一番最初ですね。そして毎日心一つにして家に集まりと書いてあるんですね。
So the Bible talks about how they got together every day.
まあここで見るんですけど、初代教会が毎日集まったと書いてあります。
They would pray together.
一緒に祈り。
They would eat together.
食べ。
They would study the Bible together.
一緒に聖書を勉強して。
So they were always doing things together.
もう一緒にいつも何かをしていました。
And they were doing it on a daily basis.
そして毎日と書いてありますね。
The true koinonia takes a lot of commitment.
まあ本当のコイノニアはやっぱりたくさんの時間とね、私からたくさんのことが要求されます。
Here on verse 42, it says that they devoted themselves to it. So it was a serious commitment.
そうですね。この2章の42節は、本当にそこで彼が、it doesn't actually come out in Japanese, but
doesn't it? Devoted themselves to the apostles' teaching.
Right, it doesn't come out.
Doesn't. Okay, well, yeah. But anyhow, it does say daily though in 46. So,
yeah. 46節は本当に毎日と書いてありますね。
So,if we want the blessings that the early church received, we have to practice the values that they also practiced.
初代教会が体験した神様の豊かな恵みね、本当にすごいですね。この人の働きの奇跡だらけとか、もういろんなことがあったんだけど、それを本当に体験したい場合は、私たちは彼らが抱いた価値観、私も同じ価値観を抱かないといけないんです。
And here in verse 43 and then 47, it talks about some of the results that they were experiencing.
そして43節と47節には、少し彼らが当時体験したその結果、見えます。Shall I read it?
Yeah, read it.
じゃあ43節、そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。また47節、これは使徒の働きの2章47節。神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。
So if we want these results in our church, we have to practice the true koinonia.
だから私たちもこういう同じ結果が今日も私たちの教会に体験したい場合は、やっぱり彼らが行ったこのニアも私たちが行わないといけない。
And we have to be realistic. It's not easy.
そしてやっぱり現実的な毎日の生活の中には簡単ではないんですね。
It takes much commitment.
たくさんのコミットメントが必要ですね。
And it takes sacrifice.
そして犠牲が必要です。
Because we have to give our agenda to God.
なぜかというと、自分のアジェンダを神様に捧げないといけないからです。
I can't just decide, oh, today I feel like doing this.
ね、自分の気ままで、今日これやりたいということができなくなります。
But I have to, on a daily basis, ask God, what do you want me to do today with my time?
逆に、日々、神様に聞いて、今日私が自分の時間をどのように使ってほしいんですかと神様に聞かないといけない。
How can I practice koinonia today?
今日どのようにしてコイノニアをもっと実行できるのか。
So it takes a lot of commitment of my time.
だから自分の時間の大きなコミットメントが要求されます。
Also, it takes commitment as far as my money.
また私のお金に関する大きなコミットメントも必要です。
Because it says they ate together all the time.
もういつもパンを割いたとか食事を共にしたということですね。
And all the commands of one another isn't just for the pastor or the cell leaders. It's really for everyone in the church.
こういうさっき話したこの50回のお互いの命令のことが、それはもちろんただ教会とかリーダーたちだけがそれを実行すればじゃなくて、教会ね、メンバー、クリスチャンたちが全員です。
But we have to start it to teach them how to do it.
でも自分がそこを実行し始めないと、やっぱりセルが、その人々もそれがわからないんですね。
So we have to be the example.
やっぱり模範を出さないといけないんです。
So if we're going to plan a fellowship with our cell group,
だからセールグループとそういう交わりの時を計画するなら、
I have to be willing to give up my time.
自分の時間を捧げ、
And I have to be willing to say, oh, I will take food.
そして自分も、私も一品持っていきます。
We know that usually if there's food involved, people are more willing to come.
まあ皆さん分かるように、食べ物があるとね、みんなもう、もっと集まりやすいです。
They always say to the young girls that they should win the guys by their stomach.
よく若い女性にはこの男性を勝ち取るのはそのお腹を通してとか言ってよく言うんですね。
I remember there was a family in one of my cell groups in Brazil that was a very poor family. It was a mother with, I think, 7 children.
ある私のセルグループの中に属していた家族がとても貧しい家族で、母親と7人の子供がいました。
And because we always served a good snack afterwards, this family came very faithfully.
そしていつもセールグループの最後にとても良いスナックがいつも用意してたので、その家族はとても忠実に参加しました。
So some of the other members in our cell group complained to me, said they only come just to eat the food.
あるセールメンバーがちょっと私に文句を言って、彼は来るのは食うだけのためだと言った。
And I said, that's okay. Maybe that's how we're going to win them for Jesus.
でも私はいいですよ。それでイエス様に導かれていたらいいんだ。
So not only do we have to be willing to sacrifice our time and our money.
まあ自分の時間も自分のお金も、その犠牲を払わないといけないんですけども、それだけでもなく、
But we have to be willing to sacrifice our ego too.
でも自分のエゴも犠牲しないといけないです。
And be the loving person and, you know, willing, ready to forgive when somebody does something wrong.
やっぱりいろんなことが、その失礼なことがされたり言われたりがあるので、だからいつもでも、いつでもそれをね、もう見落として、その愛で追ってあげる必要があります。
Maybe somebody will say something that's not very nice, and we just have to not let it bother us and just say, that's okay, I love you, you know, and just forgive them and love them.
ある人がちょっと失礼なことが言ってしまって、自分もちょっと傷つけなりそうだけども、でも許して愛することがやっぱり選択しないといけないんですね。
Because it's so much easier to think, oh, you know, I don't get along that well with that person. I don't know him that well. I don't think I'll go since it's going to be at their house, maybe.
まあ、このセールグループが、この、その、集まってる人の家の人が、私があまり好きじゃないし、あまりちょっと苦手な人だから、ちょっとあそこ行きたくないと言うことはできないですね。
But we justWe have to be the ones willing and ready to say, it's a choice that I want to do it.
でもやっぱりそういう本当のコイノニアのためには自分がその選ばないといけないんですね。
I have to choose to like to do it.
そして自分がこれも楽しいことだと思うことも選択しないといけないんです。
It's interesting this verse 46, how it says how they broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts.
この
46
節はこの毎日心を一つにして身に集まり、2番目は家でパンを裂き、まあ、これが食事をしですね、喜びと真心を持って食事を共にしたと書いてあります。
So it's a choice sometimes to be glad.
本当に喜ぶかどうかは場合によって自分の選択も必要です。
Sometimes we don't feel very happy and 元気ね。
まあ場合によってそらに嬉しい気持ちとかあまり元気な気持ちがないかもしれません。
But it's a choice that we can make.I will rejoice in the Lord.
しかし自分が選択して私が主にあって喜ぶと選択をしないといけないんです。
And choose to love and be happy because I'm obeying Jesus.
で、イエス様に従っているから喜ぶし愛することも選ぶんです。
We need to be doing this koinonia fellowship and make it a habit.In our lives.
じゃあこの本当のコイノニアを持つためには、やっぱり私たちがそれをこの生活の習慣にすることが必要です。
The other big, thing with the koinonia, I mentioned about how it's a sacrifice of our time and money and our ego, but also that we should always plan it with a purpose.
あとでコイノニアが、を持つためには、まず話したね、この3つの犠牲があるんですね。この時間、お金と、エゴの犠牲が必要ですけども、でもそれ以外は、コネニアがあるたびに、私がこの目的をはっきりしないといけないんです。
There's a verse in 1 Corinthians 11:17 that's talking about the Lord's Supper, but I think it's very, very important for us. Let's read that verse.
今、第一コリント11章17節ちょっと読みたいんですけども、これが主の晩餐、まあ、ちょうど、Today is Communion too ね。
Oh, yes.
今日もちょうど主の晩餐、生産式の日ですけども、第一コリントの11章17節。1 Corinthians
11:17。
第一コリント11章17節。じゃあお読みします。Shall we read it?
Yes, please.
ところで、聞いていただくことがあります。私はあなた方を褒めません。あなた方の集まりが益にならないで、かえって害になっているからです。18節も。まず第一に、あなた方が教会の集まりをするとき、あなた方の間には分裂があると聞いています。ある程度はそれを信じます。
With true koinonia, there will be, it will always be good and not bad.
まあ、本物のコイノニアがあると、必ず良い結果が出ます。
Here, it says that sometimes they were doing more harm than good.
でもここでは、彼らが、コリントのクリスチャンたちが集まった時には、場合によって、ため良いことではなくて、益ではなくて、害、お互いの害になってしまったんですね。
And having divisions.
それが、やっぱり分裂があったからです。
But the true koinonia will always be beneficial, never harmful.
でも、本当のコイノニアがあると、もちろん害はなくて、必ず益となる。
We need to always make sure that every time we do get together,We do it with a purpose.
そして集まるたびに、二人でも、セールグループ全員でも、必ず目的を持って集まることが大切です。
Not just to talk bad about others.
誰かのゴシップをするためのではなく、
Not to just discuss politics or complain about a politician.
まあね、例えばこの政治家に対する不満とか、そういうことのためではなく、
Or just talk about women, maybe about diets and clothes and shopping.
まあ女性の場合はですね、ダイエットの話とか洋服の話とかショッピングの話だけではなく、
And the men maybe about cars and their business, sports. Yeah.
男性の場合はその車のこととかスポーツとか自分の仕事のこととかだけではなく、
But it's okay to have a little bit of small talk.
もちろん少しそういうのがね、英語ではスモールトークというんだけど、このね、おしゃべり、ちょっとそういうおしゃべりもあってもいいんだけど、肯定的なものであればね。
But always be praying and asking the Holy Spirit to lead you to say something that's going to be meaningful.
でも、どんな交わりでも、やっぱり私はいつも話すこの三角形ね、交わりを持っていながら神様にもそのアンテナを出して、ここで何がこの相手のためになる言葉、相手の成長のね、そのきっかけとなる、どんな言葉を今私が言えるのかといつも目的を考えて。
Jeff and I just had a very interesting experience this past month, now of December.
12月の間に私とダナの、ジェフがとても面白い経験がありました。
Because it was our first Christmas without any children or grandchildren around.
今までの、子供がいてから初めて一歳子供いないクリスマスを過ごしました。
And so we decided we're not going to be sad. We're going to get involved, really involved with our cell group in Koinonia.
そして私たちが、まあ、ここでね、寂しい思いを持って悲しくなるんじゃなくて、このクリスマスはもう本当にコイノニアの、セールグループのコイノニアその交わりに集中しようと決めました。
So we made it a point that every day we would either have somebody over to our house to eat or go out with somebody or do something.
で、そのクリスマスの時期には毎日何かセールグループの皆さんね、の誰かと何かすると決めました。だから、ある家族を私たちのセールグループの誰かの家族を自分の家に招いたり、一緒に出かけたり、毎日何かすると決めました。
And it was amazing how the Lord brought so much joy to us that we were not sad.
そして本当に驚くに私が全然寂しくならなかったんですね。もう主イエスによってたくさんの喜びが与えられました。
We had planned a get together for our cell group out at a little town nearby, Alter du Chon.
近くのちょっと観光地のところがあるんですけども、Alter du Chon という綺麗なビーチがあるところに、そこでちょっとその集まりを計画しました。
And a man that I had met him and his wife, oh, months before, actually almost a year ago, all of a sudden, just from nothing, called me up.
そして、だいたい1年ぐらい前に、ある夫婦と会ったんですけれども、で、その夫婦から突然連絡がありました。
He is a tattooer. He does tattoos.
彼がこの自分の職業は、入れ墨をする人ですね。
His body is just all full of tattoos.
まあ自分の体も全部入れ墨ばかりです。
And he's got Jesus real big across his belly here.
ここでイエス様とお腹に大きく書いてあるとね。
He said he used to be a Christian many years ago.
まあ長年前にはクリスチャンだったと言いました。
But that, then he heard that in the church there were just exes.Like ex-prostitutes, ex-drug addicts, and he was afraid that he would have to be an ex-tattooer if he stayed in the church.
そして教会にとどまると、みんな前はこうだった、前はこうだった、前の人生はこうだったね、そういう人ばかりだから、だから教会にとどまると、自分もその入れ墨ができなくなるんじゃないかと思って、イエス様から離れたんです。
So he called us, and I said, "Oh, I didn't even ask him why he called. I just invited him to our get together the next day out at Alter du Champ."
そして彼から電話があったので、なぜ電話があったのかと聞かないで、とにかく明日こういう集まりがあるので、ちょっとその皆さんが出かけるので一緒に出かけませんかと誘ったんですね。
So he said he would go with his wife and his little boy.
で、自分と妻とあの小さい男の子と一緒に行くと約束した。
So we started already praying.
もうあの時からも彼らその家族のために祈り出したんです。
That get together would be with a purpose.
だからその集まりは単なるそういう楽しい時だけではなく、目的のある集まりとなるように。
That our conversation would be turned to the Lord.
そしてその楽しい会話もイエス様のことにあの集中でき、あの中心できるように。
And so because we were praying and knowing we wanted to do it with a purpose.
そして心が準備していて、あの目的のあるコイノニアね、目的のある交わりの集まり、まあ観光地だったし、楽しいところだけども、でも目的があったので、
So we kept praying for an opportunity to say something significant.
そして、いつでも、あの、その機会が与えられたら、まあ、大事なことを伝えたいという願いがあったんです。
And the Lord opened the door. He always does.
神様がいつも通り、あの、機会を与えてくださいました。
Many times we just don't take that opportunity.
多くの場合は、そういう機会を生かさないんですね。
But when we know we're doing it with a purpose.
でも最初からその集まりとかコイノニアとか楽しい時イベント目的があると分かっていたら、
and we're praying and asking God to help, you know, open that door.
そして祈りながら神様どうかこの機会を与えてくださいと祈りながらやると、
then when the door opens, the Holy Spirit will say now.
そしてこの機会がそのドアが扉が開けたら、聖霊がここの中には今だという声が来ます。
And so that's what happened.
で、そうなったんですね。
And so we shared the gospel with him on how to get saved.
そして、その場で、その夫婦に、あの、救われる方法、福音のことをその夫婦に伝えました。
And then we invited him to our cell group.
そして、セルグループの集まりにも誘いました。
That next week, his family went to our cell group.
次の週はその家族全員があのセールグループに参加しました。
At Christmas, always there in Brazil, the Brazilians have a big meal at midnight.
ブラジル人のクリスマスの習慣はあの真夜中ですね。ちょうど夜の12時に大きな食事をするんですね。クリスマスイーブ。
クリスマスイーブ、yeah,
クリスマスイーブね。24日の日に12時に大きな食事をするんです。
And so Jeff and I had been invited actually to go to someone else's house, but we told the people, we said, well, we're going to wait because we're going to see if there's anyone in our cell group that isn't going to be going to their own home to a family event.
私もあの他のところにあの他の家族にあの誘われたんだけども、その一緒にその食事をとる。だけども僕らが、私たちが彼らに、まあでも、まだはセールグループの中で誰かどこにも誘われてない場合はその人たちのケアをしたいからちょっと待ってくださいと言いました。
And so at cell group we asked if everybody had a place to go on Christmas Eve or if there was somebody who wasn't going to go somewhere.
でそのセールグループの集まりの時に皆さんに聞いたんですね。24日のクリスマスディナーが真夜中のディナーが皆さんがどこにもすでに計画ありますかと聞いたんです。
And This tattoo guy, his name is Pimenta. Well, actually, it's his last name. They were Jews, and when they came to Brazil, they kept certain last names so that they could always identify the Jews. So it was his last name.
まあ、もともとはユダヤ系の家族で、ブラジルに移民したときは、まあ、あの、名字はピメンタと言うんですけども、そのピメンタというのは、ポルトガル語では同時にあの、胡椒、ペッパーね。ペッパーか、この唐辛子のような、あの、意味です。
And so, he said that their family was getting together on the Sunday before, so that on Christmas Eve, they didn't have anything to do.
彼が言ったのは、自分の家族が、あの、親戚が、あの前の日曜日にみんな集まるのでクリスマスイブの時には何もやることはないと言いました。
So then we planned something just because of him.
そして彼のために計画しました。
So it takes our time.
だから時間かかるんですね。
It takes finances.
お金もかかります。
It would have been a lot easier for me to just have gone to where we were invited.
まあ、自分も別のね素晴らしいところにも誘われたので、そこに行く方が全然楽だったんですね。
But we wanted to practice true koinonia.
でも本当のコイノニアを実行したかったんです。
And, that night, he told us, at the end of the party, he said, I'm getting closer.
で、そのパーティーの、その夜、その日曜日、クリスマスイブの夜に彼が、私も今近づいていると言いました。
And so then we invited him to go to church with us on Sunday.
今度日曜日にも礼拝に一緒に行きませんかと誘ったんです。
And they went to church with us on Sunday.
その家族も全員日曜日にも行きました。
So that first Sunday they didn't make a decision.
その最初の日曜日はまだ決心まだしなかった。
And then, it actually was New Year's. They went to New Year's service with us.
まあ元旦礼拝があって、それも彼らが参加して一緒に。
And then the first Sunday in January,I was actually preaching.
その第1月の第1の礼拝の時には、第1の日曜日に私も説教の番でした。
And I had said to them, oh, it would be so wonderful if while I'm preaching, you and your wife would make your decision to follow Jesus.
以前はちょっと彼らも話したんですね。その日曜日にぜひもし私がその説教をしているんですけれども、その日には本当にあなた二人がこのイエス様を受け入れるその決心できたら本当に素晴らしいことだと言いましたんですね。
And so all our cell group agreed together to go to the 9 o'clock service Sunday morning.
で、自分のセールグループもみんな同じ礼拝のいろんな時間帯があるので、でも9時の礼拝に行きましょうと決断しました。
And to all sit together.
で、みんな一緒に座ることにもしました。
And so then, when I started making the altar call,
そしてイエス様を受け入れるその招きを始まったら、
I didn't even finish the altar call. I just said, I want to invite forward whoever wants to make a decision.
招きを言い始まったばかりでまだ話している最中で、
And Pimenta walks down the aisle with his arms up like this.
もう。ピメンタという人がもう大胆に両手を上げてこのもう歩き出したんですね。この前の方に。
He had those, you know, wife beater T-shirts on, those T-shirts showing all his tattoos.
まあこういうカットしてるその T シャツがあってもう
And shorts.
入れ墨がもういっぱい見せながらショーツだけが入ってて。
And he walking down the aisle with his arms up.
手を上げて。歩いてきた。
Everybody started to clap.
みんな拍手出したんですよ。
But it was such a sincere decision.
まあ本当に心から彼がイエス様を受け入れたんです。
And so afterwards, we all went out to eat together.
その日後でみんな一緒に食事に行きました。
And then again, I invited them over to dinner one night at my house.
その後にもまたその家族を食事に招いたんです。
Plus another couple from our cell group because I wanted this other couple to disciple them.
でも後でそのピメンタの家族もまたもう一つの家族が招いたんです、食事。なぜかというと、このもう一つの家族がそのピメンタの夫婦の弟子作りを指導してほしかったからです。
So again, even though we were eating together, we did it with a purpose.
で、この時もやっぱり楽しい食事の時間だけども、でも弟子作りを目指して、目的はある、まあ、コイノニアでしたんですね。
We had gotten the discipleship book and the manual, and so we brought it out and showed it to them. And...
そしてこの弟子作りのための最初の資料を出して、みんな、彼にも見せて、
And, we had already beforehand talked with this couple about if they would be willing to disciple them.
そして事前にそのもう一つのクリスチャンの家族もこれからその救われたばかりの家族もそのこれから弟子作りのリードできますかと事前に聞いたんですね。
And so then of course they had agreed to, so it was very beautiful.Time of koinonia.
まあ、彼らももちろんそれをやりたかったので、なんか本当にすごい美しいコイノニアの時間になりました。
So I just wanted to end with that example, how it can happen, but we have to have a purpose.
だから、まあ、今日は最後にこの例で終わる予定だったんですけども、やっぱりこの集まるたびには、二人だけで一緒にショッピングに出かけるとか、何でもの時に目的を持って、 集まるんですね。それがすごく大切です。
God will honor it because He wants it.
それはもちろん神様の御心ですから、神様が必ずそれを祝福してくださいます。
Amen.
Amen. ありがとうございました。
Thank you.
Do you want to drink a little bit of that tea?